目のセッションですけれども、エイピニックの藤井さんに今回ご参加いただいておりまして、エイピニックの最近の活動のご紹介ということで、いろいろお話しいただきます。もともとこれ、エイリンの方でも、いろいろ、エイピニックのディレクターの一番偉い人が、ポール・ウィルソンさんが話されていたのを、聞いて、非常に面白いんで、ぜひ、ご紹介してくださいって話で、その時は、エイピニックのリソースマネジメントの話だっていうんで、どういうリソースマネジメントの話なのかなと思いましたら、ヒューマンリソースもいろいろと、どこにどれだけ力を使ってるのって話ですごく、それでもだけでもインパクトだったんですけど、まあ、いろいろ竹山さんも、原因でお気になって、ぜひ、ここでもという話なので、はい、プレゼンをお願いしたいと思います。
準備するにあたって、まあ、ポールから直接資料をもらって見てたんですけれども、ポールの内容って割と広範囲な RIR 全般の人たちに向けての話で、この濃い JP リンクの理由には少し手を加えた方がいいだろうなと思って、かなり手を加えてアップデートとさせていただきました。はい、内容としては、まあ、サービスの現状、エピニック28ポリシーの開発期間もさらっと、これはもう二人さんの方でカバーされたので30秒ぐらいでいきます。プライオリティの高い活動について、次のエピニックについてということです。で、いきなりスタッツから入ります。ナンバーリソースオーガナイゼーションということで、5つのリージョナルインターネットリソースが一緒に作っている組織です。対外的な一つのコンタクトポイントということで、そこで各 RIL の情報を集めて、2つを市販機ごとに出しています。これはスラッシュ、IP 分用のアドレスの、現在の配布状況です。まず一番右端、2009年ということで、やっぱり緑がエピニックなんですけども、この枯渇を前にして、一番伸びている IP 分用に関して伸びている地域はエピニック地域というふうになります。で、これはエースナンバーのアサインメントです。まあ、一番右端見ていただくと、まあ、依然としてライフが一番高くてエビニックということで、まあ、この傾向っていうのもずっとそうなんですけれども、まあ、個人的にはやっぱりエビニック内のところっていうのはまだまだこれからもう少し進化していく可能性があるのかなと、もう少しエースナンバーというのは消費されてもいいのかなというふうには感じます。でもあまり基本的にスタッツに意味を持たせることはしたくないので、さらっといきます。次、IPv6 のアロケーションです。まあ、右端見ていただくと、ライブがダントツに多く、そしてエイリン、エピニックということで、まあ、先ほどから簡素化手続き、アドレス申請の簡素化というのが議論されていますけれども、まあ、このコミュニティというのはある意味、JPNIC というのはある意味、やはり、エピニックの中でも一番進んでいるコミュニティであって、まあ、申請等に対してあまりこうバリアがないのかもしれないんですけれども、あれを簡素化するというのは、アジアパシフィックの他のエコノミーの人たちにしてみると割とインパクトがあって、来年あたりの視察は楽しみになるかなとも思います。次、これ V4 のアロケーションです。まあ、ご覧いただいたらお分かりになるように、日本ですね、で中国です。もうこれも数年前にも申し上げたように、長年日本が一番 IPv4 を消費しているエコノミーでしたけれども、ここ数年やっぱりチャイナということで、チャイナはいかんせん人口が13億で非常に多く、まあ、モバイル人口も非常に急速に伸びているということで、とてもではないけれども、今の V4 の在庫数では足りないということで、がぜん V6 に向けて移行していっています。で、産学共同ということで、まあ、この間 ITM なんかでも、いろんな形でどういう NAT 方式で IPv4 の延命を図ればよいのかということで、NAT64 みたいなことも話されていたようなんですが、チャイナではさらにそれを進化させたような IVI というネットワークの V4 と V6 をつなぐ、まあ、中期的な IPv4 延命をしながら V6 を浸透させていくという方法を大学内のネットワークで作って、それをチャイナモバイルとかに持って行って実装するような実験を進めていっているようです。 これ Vlog です、Vlog の、アロケーションです。日本、ダントツに多く、そしてオーストラリア、コリア、チャイナ、ニュージーランドというふうになっています。で、トップ10リソースアロケーションで、これが先ほど藤崎さんのおっしゃったリソースアロケーションで、ここでいうのはヒューマンリソースのアロケーションです。基本的に、毎年行っている、エピニックのメンバーさんに向けて出している、サーベイ、調査に基づいて、エピニックとしては次何をやっていくべきかというような優先順位をつけて、活動、ヒューマンリソースのアロケーションを行っています。リサーチ&ディベロップメントということで、ネットワークモニタリング、計測、ブータビリティテスト、インターネット番号資源の動きの外観、DNS、ウェブアクセス計測を通して、V4、V6 のアクセス計測をする。OECD 等へのそうした情報、特に Vlog のアップテイク、どれぐらい実装が進んでいるかということは、継続的に OECD の方に情報を提供しています。AP 地域におけるネットワークエンジニアリングの教育、トレーニングと Vlog の実装のサポート、これは AP ニック内のセクレタリアント内でどういう感じでサポートが進んでいるかということで、あとちょっと一つ資料をお見せします。あと、ちょっと一つ飛んで、これは Vlog 移行に向けてのコミュニティへのサポートの強化ということで、これは私が行っている IPv6 プログラムという昨年8月末に設立された新しい活動です。いろんなアウトリーチ活動をエピニックのメンバーさん、それからメンバー以外のステークホルダーの方々、政府関係者の方々に向けても行っています。で、トレーニングの活動の拡大、内容、地理的カバレージ、オンラインオプションを増やしていくことを今注力していっています。メンバーシップ及び番号資源申請プロセスの観測、これは先ほどから話題になっている話題です。で、メンバーシップのを取るというプロセスと、それから番号資源を申請するというこの2つのプロセスを統合して簡素化していくというふうにしています。マイエピニックというのがそこの全体的なポータルサイトになります。で、これが先ほど申し上げたエピニック内での、セクレタリアント内での Vlog の実装化の状態です。これはここのサイトに行くと、マーク・プライオーさんというオーストラリアのネットワークエンジニアの方で、オーストラリアのインターネットの創設の初期から関わっていらっしゃる方が、個人的に行っている IP ブロックサーベイというページなんですけども、いろいろカテゴリーを作られていて、これは IP アドレスレジストリーということで、例えば ISP のページとかいろいろあって、そこにスクリプトで自動的に各団体のウェブ、メール、DNS、NTP、XMPP のサーバーの方に、ブログにアクセスできるのかというのを確かめに行って、常時更新がかかっています。エピニック全部緑になっていてよかったというふうに思っています。しばらくの間なんかこの辺が黄色だったり赤だったりなんかしていて、ポール・ウィルソンから矢の催促のようにどうなってるんだって言われて、やっとこのように自信を持ってスクリーンコピーを取ることにほっとしています。で、次、より良い、あと7番目 のリソースアロケーションですけれども、より良い経路安全性確保のためのリソース証明のさらなる開発ということで、これ昨日も、ルーティンセキュリティのチュートリアルがこのインターネットウィークの会場で行われていて、大変興味深く参加をさせていただきました。私も RPTR 自身については少しまだレーマンで、入門者なので、あまり深い説明はできないんですけども、やはりこのコミュニティに対して、さらっと1行で済ますことは許されないと思ったので、主に担当しているジョージ・マイケルソンとかなりメールでやり取りしながら情報をさらに掘り下げてみました。で、彼の説明によると、その RPA に2つの機能があると。1つは経路安全の向上というのは、これは IETF のフォーカス事項であり ISP の関心事であると。しかしながら、リージョナルインターネットレジストリーとしてできる部分の限界があって、現段階で理解されている経路安全性についての情報、それはオリジンの認証であるとか、そうした部分に特化されてきているというふうな説明をしていました。で、あともう一つ、パス認証というのが、これは非常に複雑な部分であって、今後のさらなる研究が必要だというふうにジョージ・マーケルソンは言っていました。で、あと AP ニックの役割ということで、外部にあるトラストステートメントの作成をするというのがミッションだと考えています。で、レジストリーとして保有している誰がリソースの配布を受けたかという情報に基づく経路の信頼性の判定のアンカー役というふうな認識を AP ニックは持っています。そうした認識に基づいて RPKI、 それからリソースサーティフィケートの開発を行っています。で、この辺多分議論が分かれるところなんだと思うので、 ので、もしあのこの後木村大さんの方からも話があるんですし、あのコミュニティとしてやこうした役割認識っていうのがいまいちなんじゃないのかとか、もうちょっとコミュニティに対して情報を出してもらうとかあれば、どんどんおっしゃってください。情報を持ち帰ってあのシェアをします。あとネットワークモニタリングの拡大とレポートということで、まあ、エピニック日本香港ブリスベルに DNS サーバーを設置して、でこれらの資金のモニタリングをあの RR の情報でやっています。あとテストトラフィックメジャーメントケースによって AP 地域内のトラフィックモニタリングをサポートします。これはもう少し後で内容を膨らませて説明させていただきます。で9番目の、トップ10ナンバー1ですけども、ウェブサービスのリバイブシステムとのデータ指標交換システムREST と XML ベースのウェブサービスの開発を行いました。でこれはあの、まあ、XML ベースのウェブサービスの開発をしたという背景には、 NIR からのリバースインベースのアップデートをもっと自動的にマニュアルなバッチ処理ではない自動サービスに切り替えていきたいということから、そのプロジェクトが動きました。で JPNIC の方々とも継続的にずっとお話をして、インターフェースの部分のプログラミングの必要とか調整が必要とかということで、あのまだ多分その段階でお話を進めていると思います。で、まあ、こうしたあの、まあ、新たなサービスを作ったものは、その他のサービスにも今後利用していきたいというふうに考えています。で、10番目、 AP 地域におけるルートサーバーの実装ということで、ルートサーバーのアクセスの信頼性に大きく貢献しています。で今現在カンボジアと調整中で、ISC と CNIC 間で、MOU が調理されまして、中国における、まあ、DNS サポートの向上の可能性が大きくなってきたということで、非常に歓迎されているニュースのようです。あと APNIC のサービスレベルですけども、あの先ほど午前中も山村さんがちらっとおっしゃったように、現在の会員数2000を超える会員となっています。でまあ、あの立花さんも今後の動きというのは見えない部分がありますとおっしゃっていたんですけれども、確かにそういう感じで、2009年7月は新会員申し込みの、まあ、記録を達成したということで、まあ、今後どういうふうな形でエピニックのメンバーシップが増えていったり減っていったりするのかちょっと見えない部分があります。でエピニックヘルプデスク月平均問い合わせ件数1400兆です。で昨年比 55% 増しということなんですけれども、 YAPNIC メンバーポータルサイトを有効利用することで、まあ、ヘッドカウントを、まあ、人を増やさなきゃいけないという状況は避けてくることができました。で2009年の月平均アドレス割引件数は100から105に、まあ、微増したということです。で、2009年11月に APNIC EC によって承認されたポリシー、これも午前中あの立見さんが、お二人さんがかなりあの網羅されたので特に触れません。さらっとこんな感じです。で、あと、まあ、R&D、 ここがやっぱりあの一番皆さんの関心のあるところなのかなと思って少し膨らませてみました。あの他の RIA との RPKR に関する共同ワークということで、例えば、まあ、IEF に提出している5つのドラフトを共同執筆しましたとか、そういう活動をしているようです。で DNS サービスの外観ということで、逆引き DNS の動きの分析を、行っています。まあ、それは継続的にモニタリングをしています。DNSSEC の、実装向上ということで、APNIC の逆引き DNS 管理をサポートする DNSSEC の実装を予定しています。2010年1月ルートのサイミングから始めて、2010年7月をめどに、まあ、バリデーションというところまで実装予定をしているというふうに聞いています。でエニキャストの実装ですけども、2010年にインアドア .α のデリゲーションシステムを RIR 間のエニキャストで行うというふうな予定をしているようです。ネットワークのモニタリングとその報告の拡大という部分を少しあのエクスパンションして説明したいと思います。テストトラフィックメジャーメント TTM と言われるプロジェクトだったんですけれども、12のアジアパシフィックノードのスポンサーシップをあのエピニックの方で提供していて、あのジョージ・マイケルソンの部屋に行くと、当時はなんか箱がコンピューターの箱が山積みになっていて、彼がそれを一生懸命シッピングしてあの準備をしていました。でエピニック、ライポ及び地域のホストの共同でこのプロジェクトは開始されて、あのそうしたあのプロジェクトのアウトカムというのはどういうことに使われるかというと、例えばあの現在低水準の接続性を持つ地域への接続性向上のための、計画立案の一助にしてもらうと。でいかにして安価でかつ効果的に接続性を向上させるかとか、 かにして海外からの援助への、依存度を減らしていくかというような提案の道材料にしていくようです。で、例えば不要な海外ネットワークトラフィックを削減するということにも、使いたいということで、効率的でコスト効果の高い地域のインターネット資源の利用を目指していこうということが目的の一つに入っているようです。あと Day in the Life of the Internet DITL というこのプロジェクトに、これ KAIDA というリサーチグループが行ったプロジェクトなんですけれども、これに参加しました。でここで行われたことはトラフィックの理解、基本的な動き、トラフィックの動きを長期間にわたる、トラフィックの動きを長期間にわたってモニターして、その中に何らかの意味を見出すというか分析をして、何かアウトカムを引き出すというプロジェクトでした。でそれを使って将来計画のために使っていくと。で、DNS クエリの挙動ですけど、例えば、去年と今年で同じ IP からのクエリが何パーセントぐらいあったのかとか、でというようなことを調べているようです。で IPv4 と V6 の比較ということで、これは IPv6 のアップテイクがどれぐらい進んでいるのかということを調べていくので、割と参考になるようです。で APNIC からは、478GB 以上の DNS パケットフローのデータを提供したというふうにジョージ・マーケルさんから聞きました。でおまけということで、RPKI は割となんかだんだんここの、この JPNIC のコミュニティで熱く語られ始めているようで、私自身もそのことについてはよく知らなかったので、良い勉強の機会になったので、ちょっとジョージ・マイケルソン GGM からのコメントを付け加えさせていただきました。なぜ JPNIC は RPKI の実装が必要と考えるのかということを聞いてみました。で彼曰く、RPKI というのはRPKI が私たちに可能にしてくれるということは、何かをチェックできるというその機能に意味があると。で今のところ、RPKI の他に誰がインターネット番号資源をコントロールしているのかについて情報を提供する方策がないと。でそういう意味で RPKI が一番適しているのではないかというふうに思っているようです。で RIR および NIR はインターネット番号資源の配布構造の、いわば、ピナクル、頂点に位置しているわけで、こうした情報を必要としている人たちに提供していく義務があるという、その義務に基づいて APNIC としてはこの RPKI の実装に踏み切ったというふうに言っています。でさらに、RPKI は、先ほどもちらっと申し上げましたけど、以下の2つに対するトラスト、信頼を注入するメカニズムだと。一つは誰がそのインターネットナンバーリソース番号資源を管理しているのかということと、それから、RPKI で言われるラウトオリジンオートライゼーション ROA と呼ばれているオリジン ASK 経路のコンセプトについての信頼を注入していると。で、経路安全性の確保に関しては、しかしながらこの上記の機能だけでは十分ではなく、RPKI だけで全てを解決することはできないと。で BGP 安全性の確保には IPsecMD5 その他の信用証明がさらに必要となってくると。でですから先ほど申し上げたように、そうしたことは IETF マターになっていて、ISP の関心が非常に強いところでもあるので、議論の場はそちらになるのではないかというような意味合いのメッセージを受けました。この辺なんかご意見ある方いらっしゃいますか。RPKI に関しては私が見る限りは、本当にこの JPNIC のコミュニティが一番最初に話し始めているコミュニティなんだろうなと思います。アジア全般で十分に浸透していくには、まだまだ準備が必要だし、情報の配布が必要なのかなと思っています。じゃあ次、教育ということで、 AP 地域におけるネットワークエンジニアの教育も、伝統的に APNIC にはトレーニングチームがあって、トレーニングチームが教育トレーニング内容をアジアのあちこちで常時展開していってます。で、もちろん継続的にトレーニングの活動をしていくということと、特に V6 に関しては基本的なベーシックなレベルで、エントリーレベルでの教育が非常にまだ不足している部分が AP 地域に多くあるので、そこで情報を展開していってます。で、あと、教育機関と連携していくような新たな活動方向も見出そうと思って、特に大学関係と、これから ISP のネットワークエンジニアになっていくような人たち、これから実際社会に出ていくようなエンジニアの卵の人たちを早くから V6 で教育していくようなことが必要なのかなというふうに思っています。 あと、まあ、トレーニング用のラボの充実ということで、まあ、シスコさんとかユニパーさんとかいろいろこういただいて貢献していただいて、機材を置いてリモートでそのルーターにログインしてそこで Vlog のコンフィグをするというようなトレーニングをできるようにしていってます。あとセキュリティのトレーニングの拡充ということで、ティーム管理とここ数年共同していってボットのラボを作ったりして、いかにしてセキュリティ部分を強化していくかというトレーニングも行っています。でトレーニング活動の内容、地理的カバレージ、オンラインオプションの拡充というところで、特に e ラーニングとセルフペースラーニングについては、まあ、今後ますます特に IPL Vlog に関して注力をしていく予定になっています。あと Vlog ですけれども、私が今ちらっと申し上げた、IPv6 プログラムというその一つのユニットの活動内容ですけれども、APNIC 地域における IPv6 に関する各種活動の調整を行っています。いろんな団体のいろんな人たちが行っている、そこに出向いていって、まあ、講演をするとか、今後の連携ができるのであれば MOU を結ぶとか、いろいろな共同活動を予定していっています。iCons IPv6 ウィキというのを通して情報配布を図っています。それから、まあ、V4 アドレス枯渇と V6 実装に関する情報をマルチステークホルダーということで、特に、まあ、ネットワークエンジニアの人たちにはかなり行き渡ってはいるんですけれども、それ以外 のコンテンツプロバイダー、アプリケーションディベロッパー、エンタープライズの方々、政府の方々に対してもっと分かりやすく明確なメッセージをパンフレットやマルチメディアのコンテンツとして流していっています。で、まあ、なんか YouTube なんかにも一つ IPv6 の力作を上げたりしてるんですけども、なんかもうちょっと広範囲な人たちへ分かりやすいメッセージをというふうに考えています。アウトリーチ活動ということで、特に今年1年は APEC-TEL40 という APEC の中にある、通信関係のワーキンググループにて IPv6 ワークショップの開催を行って、それをサポートしました。でこれは継続的に次のテルのミーティングの方でも継続していって、いわゆる政府関係者の方々、特にEPEC テルっていうのはブロードバンドがどんなに大切かっていうのを早くから話し合っているグループのようで、そこにうまく乗っかってブロードバンドの、浸透には IPv6 っていうか IP アドレスがもう絶対プリリクイジットですよ、必要ですよっていうことをメッセージ的に載せていこうと思っています。あと、まあ、各種政府機関との小さなラウンドテーブルを香港、シンガポール、マレーシアというような形で持っていって話し合いを持っています。あとアイアナの IPv6 ショーケースのサポートなんかも行って、今まであまりアウトリーチをかけたことのなかったレジストラーの方々、この間のお話 JP アランスの方々とお話もしてみたんですけれども、やはりレジストラーの方々ってまだこれから V6 の準備が必要になってくるグループのようなので、その辺の方々ともコミュニケーションを図りたいと思っています。あとこれ重要な点なんですけれども、この間の V6 入門のインターネットウィーク のセッションでも申し上げたんですけれども、あと一つスラッシュ8が配布されると、でこれ近々起こるはずなんですけれども、今ある26のスラッシュ8が25になります。で25になった時点で 10% アイアナでのフリープールフリー在庫が 10% を切るということで、そのタイミングで、リージョナルインターネットレジストリーの統合体 NRO と各 RIR が大掛かりなメディアキャンペーンを打とうと努力しています。というのはやっぱりこうした良いタイミングで本当にもう枯渇が直前に迫ってきた段階で、明確なメッセージを意思決定のできる方々を対象に、 CIO、CTO、CEO といった方々を対象に大きなメディアを通して流していくというのはある意味効果があることではないかと思うので、かなり頑張って注力してやっていきます。でこのことは入門編でも申し上げたんですけれども、NIR の皆さんですとか IPv4 アドレス枯渇タスクフォースの方々ですとか、それぞれにチャンネルを持っていらっしゃる方々と協力して、より幅広いステークホルダーをカバーできるようにと、今いろんな方々とコンタクトを取っている最中です。で、まあ、入門編で申し上げたときに日系の IT プロの方がいらっしゃったので、少し補足説明をさせていただいたらば、先ほど藤崎さんからメールいただいたんですけど、 IT プロの方でもすでにニュースとして出されていて、10% を切れたところでメディアキャンペーン打ちますよということなので、もしかしてホープフリー NHK のニュースとかで出ると嬉しいなとかと思ってますなんか JP ニックの下に頑張ってもらって、なんか 泉さんとか前村さんとインタビューとか受けてもらってもいいのかななんてなんかそういうくらいあのいろんな大掛かりなマルチステークホルダー向けのメッセージを流そうと思っています。あとあのサービスですけれども資源申請と資源割り振るプロセスの簡素化ということで、まあ、新しいMyAPNICの機能を開発しました。もう申し上げたようにあの新規会員登録プロセスと資源申請プロセスを統合して一本化してできるようにと、APNIC内ではクライアントファーストというカスタマーファーストという名前でこのプロジェクトは呼ばれていました。あと自動化されたデータの交換もこれも先ほど申し上げたんですけども外部システム等ウェブサービスのインターフェースを通してデータ交換で会員の逆引き DNS デリゲーションアップデートを行うための安全なチャンネルとしてでバッチ処理ではなくオートマティックにできる処理としてあの開発されました。で将来的には会員の DNSSEC サインドゾーンを APNIC DNSSEC サインドゾーンにリンクさせるためにも使用していきたいと。ただまだそこまでは開発は進んでいません。今後の予定です。まあ、その他ということで、経路広告の安全をサポートするためのインターネット番号資源認証のさらなる開発ということで、まあ、RPKI サービスをエピリンクのメンバーさんに向けて、もう少し拡大した、かつ改善したサービスを提供していこうと。で、オープンで総合運用の可能な、資源認証と経路に関する ITF スタンドの開発には今後も継続して他の RIR と共同しながら参画していこうと予定しています。AP 地域におけるより多くの DNS ルートサーバーの設置ということで台湾モンゴルにおける設置検討中、ルートサーバーの、設置場所における TTM も今後も実施していってトラフィックの、動作を長期間にわたって、データ収集してモニタリングしていく予定です。次の APNIC のミーティングですけれども2010年の、2月の終わり23日からエプリコット2010が始まり続いてエピニック29ということで、最後の日が3月2日となっています。クアラルンプールです。もしご参加いただけない場合にはリモートのウェブキャスト、オーディオスクリーニングとかライブストランスクリプトということで話された英語をそのままあの法定速記者のような方々がタイプをしてそれをプロジェクターで出してかつテキストストリーミングするという形で読んでいただいて分かるということでより多くの人たちに参加していただきたいなと思っています。でエイプリコット2010年チュートリアルでここでコマーシャルなんですけどもカンファレンス発表のコンテンツ募集中です。大募集中です。締め切りが30日になっています。トモヤさんからもジャノブのメーリングリストに出ていました。でここを見ていただけると詳しい情報をお分かりいただけると思います。この昨日聞いた RPKI でも川村さんとかそれから木村さんとかトモヤさんの行われていた内容は私はものすごく面白かったのでぜひ考えてみてください。で、こんな内容を期待しますということで V4V6 ルーティング&オペレーションズ IPv4 アドレス枯渇と V6 移行技術バックボーンオペレーションズ ISP& キャリアサービスネットワークセキュリティイシューズピアリング ISP ここに行っていたとまだ他にもあるんですけどもセオリーだけではなくてセオリーにプラスして自分たちはこんな実装をやってきたこんな経験をしてきた自分たちのお客さんにはこんなことをやった人がいてこんな成功例があった実際こんなことを学んできたっていう経験のシェアリングが入ってくるとアプリコットのプログラムコミュニティに対する非常な好印象になるようです。セオリーだけではなくそのあたりがここのコミュニティから出てくれば大変嬉しいです。ちなみに、前回のエピニック28では非常に日本からの参加者の方からものすごく有益な情報をたくさん出していただきました。V6 に関しては特にこのコミュニティが私はこの地域のリーダーだと思ってますのでいやこんな内容どうかなと思うようであればもうぜひ遠慮なくメールください。私の方でご回答できるような内容であればご回答差し上げたりプログラムコミュニティの人に聞いてみたりすることもできますのでよろしくお願いします。次の、ミーティングですけども APNIC30、2010年の8月バンコクこれはエプリコットとタイアップしない単独のミーティングです。エプリコットとタイアップするのは年に1回ということで次は APNIC31、APNIC31 エプリコット2011ということで香港で行われます。2011年の2月21日から25日という、まあ、この辺ちょっともうちょっと日にちが多分APNIC と一緒になると少しもう少し先になると思うんですけども APNIC とのごめんなさい A パートの初のジョイントミーティングということでなんか割と面白い違ったオーディエンスの方々にも来ていただけるのかなという期待があります。 ということで、何かご質問、コメント、それから文句、何かあったら教えてください。先取り。
はい、どうも、実はありがとうございます。なんかせっかくの機会ですので、APニックの活動とかで聞きたいことですとか、APニックへのお願い、文句等をお願いしたら。はい、お願いします。文句では全然なくて、先ほどの吉田ですね、アプリコットの話で私プログラムコミュニティやってるんですけども、ちょっと寂しいのは日本から、何も上がってきてなくてですね、で、ちょっと最新のステータス僕ちょっと見てないんですけど、
仕込み中
で、ちょっと仕込みをちょっと共有してしながらしてやっていきたいの で、僕らのアプリコットプログラムコミュニティでもルーティングセキュリティのパネルとか、あと、V4 のエグゾーションの問題とかっていうのを今アレンジをし始めているので、とりあえずまあ僕とかに言っていただいても全然富士山でも構わないんですけど、とりあえずちょっと日本からですね、全然上がってきてないので、その辺はぜひ皆さんよろしくお願いします。で、特にやっぱり単なるその自社の紹介というよりはやっぱりこのコミュニティに対してすごくこういったことで日本多分すごく先進的にやってきているので、こんなこと今更言ってもっていうのが非常にアジアにはやっぱり多いと思うんですね。なので例えば V6 でこういうティップスがありますとか、っていうのは多分日本がすごくいろんな情報を持っているので、その辺はぜひシェアをしていただきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。で、11月30と書いてあるんですが、もしそれまでに間に合わなかったとしても言っていただければ調整可能なので、全然そこはあまり気にせず皆さん応募してくださいという感じでよろしくお願いします。
はい、はい、
吉田さんに質問なんですけど、例えば自分が提案したいような気はするんだけどまだ確かじゃないなっていう段階でも、なんか吉田さんか、美和さんに軽くメールだから提案で固まってないんだけどメールをして相談することも可能ですよね。
逆にむしろちょっとそういう形でこれちょっと喋っていいのかどうかなみたいなのがたくさん多分あると思うので、まさにおっしゃった通りでいいと思います。なのでとりあえずこんなもんちょっと喋ってきたんだけどどうかなっていうレベルで相談してもらえると非常にいいかなと思います。
はい、ちょっと補足です。友谷さんがおっしゃったことの補足なんですけども、香港なんかにここに来る前に香港の IPV6カンファレンスというのが行われてそこに行ってきました。そこで発表してきたんですけども、香港にやっとこうお尻に火がついてきた形で、今まで 4,50 人しか集まらなかった会議に150人まで増えました。でそこでやっぱり感じたのは、今やっと ITF で先がこう見え始めた、修練し始めてきたトランジションメカニズムですね、NAT444 プラスサービスプロバイダー NAT、デュアルスタックライト NAT64、それからさっき申し上げた IBI といういくつかの方向にこう方向性が見えてきつつあるんですけれども、広島で ITF があった日本のこの皆さんの認識度の違いと、香港のオペレーターの皆さんの認識度の違いというのは本当に不安になるものがあります。で、できればもう皆さんにとってはもうなんかもう何度も聞いて分かっていることかもしれないけれども、そこをもっとこう分析して、あなたが ISP であってどういうビジネスモデルを持っていればこのトランジションメカニズムでしょう、でこのビジネスモデルでいけばこっちでしょうみたいな、心までのかなりハンズオン的なチュートリアルが出していただければ多分ものすごく歓迎されると思いますということなので、トムさんもおっしゃったように何か疑問があってこれでどうかなと思うときには遠慮なくメールをトムヤさんなり私なりお願いします。
今調べたら1個来てました。で、1個じゃなくて、たくさんお願いします。はい、ありがとうございます。アプリコットの宣伝でしたけれどもその他何かございますか。この機会に伺っておきたいこととか、お願いします。
JP ニックの前です。似たようなことを言うんだと思うんですけども、午前中にもですね、APニックのプロセスもにもどんどん参加した方がいいと、こう立山さんがおっしゃって、私も、そうですね、おおむね賛成なんですよ。で、JP ニックというところは皆さんご存知の通りに APニックのプロセスを、NIR という立場で日本に展開してやっているということで、ですね、 日本の、ISP の皆さんには、JP リークを見ていただくと、不安なく業務が IP アドレスの分配とかそういった意味では不安なくできるというのをもちろん目指しているんですけども、それとは別にですね、JP リークのプロセスをご覧になると、なんでしょうね、JP リークのプロセスを理解するという意味でもとてもですね、幅が理解の幅が広がって、分かりやすくなると思います。それで、JP リークはこうだけど JP リークのプロセスはこうなってるんですねというふうな分かり方っていうのが一番理解のためにいいと思うんですね。ぜひともお勧めしたいと思います。それで、お勧めし、どうやって参加すればいいかというと、リモートパーティシペーションは一度やっていただけるととても気持ちいいというかですね、使い勝手がいいものであるということは分かると思いますが、ちなみに AP リークミーティングにリモート参加なさったことあるという方は手を挙げてください。ウェブを見るとか、トランスクリプトを眺めているとかですね、あるいはウェブキャストを見ているとかですね、何かいらっしゃると思います。で、それでもかなりですね、そのミーティングの雰囲気分かりますし、あとは単純にですね、メーリングリストに AP リークトークとかですね、シグポリシーとかですね、まあ、そういう AP リークのメーリングリストに入っていただいても、その中でどう議論が流れているかというのでも雰囲気をつかんでいただけますし、もちろんこの次には、アプリコットクラウンプがありますし、そういう AP リークのミーティングに参加していただけるともっともっと分かるというのは、いろんな人とお話ができる機会になってですね、それ自体が楽しいということもありますし、自分がやってることとアジアの他のところでやってることっていうものの違いを認識するということにもなりますので、これももし可能だったらおすすめです。それで、APリンクミーティングやアプリコットで、一番、ひょっとして躊躇なさるところは言葉なのかもしれないですね。英語はやっぱり大変だというふうに思われるかもしれないんですけども、何を隠そうですね、エイリンやライプでやるより AP リンクが楽なのは、みんな英語わからなくて、そこをあの無理くり喋っているというところがですね、同じなんですよね。なので、英語は割と喋ってること分かりますし、我々が喋ってることも、分かってもらえるというふうなことがあって、チャレンジかなりできるんじゃないかと、それは やってみて初めて、あ、案外できるんだなということが分かるという感じのものなんじゃないかなというふうに思います。それでここ 2,3 年もしくは5年ぐらいでですね、かなり日本からのコントリビューションも増えてきてるんですね。すでに、多分10人ぐらいの方々が AP リンクのミーティングやアプリコットで、プレゼンテーションを行って、実際にそうやって自分が思っていることを、発信していらっしゃるということでですね、もっともっと増えるといいなと思ってますし、そうやって参加なさった方々は、あ、こんな世界があるんだ、これ初めて知ったけどいいもんだなという、割とポジティブなことを思っていらっしゃるようにお見受けしますので、そういったことで、JP リンクの JPOPM やジャノブや、インターネットリークというところで、見るよりもですね、もっと広くインターネット全体が分かるようになるというふうな気もしますので、ぜひぜひ熱烈に歓迎いたしておりますので、よろしくお願いいたします。
前村さん、AP リンクについて熱く語る前村さんのお立場を一言説明をしておいてください。
はい、AP リンクエグゼクティブカウンセルの知恵をやっております、前村でございます。
すみません、一つ言って、前村さんありがとうございます。一つだけ前村さんおっしゃったことで、私もそうだと思ったんですけど、プレゼンテーションなんですけれども、読み書きは十分問題ないんだけど、話したり聞いたりはちょっとっていう方も多いかと思うんですけども、そういう方でも登壇していただいて発表していただいてますっていうのは、パワーポイントの下にちゃんと書き込んでいただいて、それを読んでいただいています。内容がユニークで、実際にその方の中から出てきたものであれば、どういう形でそれが報告されるかというのはあまり関係ないということなので、英語が喋れないというのはあまりバリアにならないというふうに申し上げています。
はい、ありがとうございます。では時間ですので、本当に今日はどうもありがとうございました。皆さん拍手で。